ニメ鬼物語上巻をお買い上げいただき誠にありがとうございます。あ、戦場ヶ原ひたぎ、あ、戦場ヶ原ひたぎで始めればよかった。うん、戦場ヶ原ひたぎ、はい、戦場ヶ原ひたぎ役斉藤千葉です。物語シリーズセカンドシーズンの放送を終え、ついに鬼物語のパッケージの発売となりました。わー、物語シリーズは各物語ごとにヒロインが変わるという特徴がございます。荒良木小読み役の神谷博さんとは、収録現場や後語り収録などでお会いする機会が多いとは思いますが、うんうん、それぞれのヒロイン役の皆様同士で語らっていただく機会がなかったため、うんうん、今回はスペシャルキャストトークと銘打ちまして、こちらの方々にお集まりいただきました。
じゃあ八九島よい役の加藤恵美里です。わ
あ、こっち来るんだ。頑張るするがやらせていただいてます、沢城みゆきです。
羽川翼役の堀江結衣です。
ということで、この4人のヒロインが
4人のヒロインで言ってたけれど
確かに集まったというのは ないよね、多分ね。
多分
パッケージとしては
一度に集まった
のない。みんな遊びとかはやってるかもしれないけれど、あと、うん、あ、コメンタリーとかではあってたとしても、この4人というのは多分
初めてだった。ないかも。それぞれ
女子同士では関係ないもん。
そう、うん、
絡まない、
一気に出たことも、あ、数えるほどぐらいしか、うん、もしかしたら同じ話に出たっていうのは、うん、
ただ別で撮ってるのかな、うんとかね、シーンごとで別だからね。
そう、うん、という感じなので、ちょっと珍しいこの組み合わせで、うん、今回は荒良木くん欠席裁判を行いたいと思います。基本的には荒良木くんについて普段話せないここだけの話という題材で、本当に欠席裁判
してい
けたらと思うんですけれども、はい、まあ、荒良木小読くんといえば、うんうん、皆さんはどんな
言いづらい
字を持ちますか。
あ、言いづらい、わかる。
言いづらい、
あららぎくん、
あららぎくん、あららぎくん、
もう本当に何度荒木くんにしてくれて
私も本当に、
なんで荒木くんじゃダメでしたかっていうのをちょっと言いたかったですね。
分かる。
本当に、しかもさ、まだ本編だって尺は早いけど、うんうん、あの、なんかほら、いっぱい喋るやつあるじゃん、二人でおまけの
キャラコメ、
キャラコメ、
あれの時にさ、荒良木先輩って本当にたくさん言うんだけど、
ね、
あの時は本当しんどかったな。
しんどいよね。
荒良木先輩よくやりました、
ね、なんかあれ流行りそうだったけどあんまり流行らなかったね。一時期キャラコメすごい流行りそうな流れになったけど、やっぱり大変なのかな。
やばい、大変だよ。
あの量をかける人いないってば、
うん、そうだよね。
先生があれ書けるって奇跡な気が
すごいよね。すごいスピードでいつも書いてる。いや、荒良木くん、そんな言いづらい荒良木くんですけれど、はい、まあ、男の子として、うん、皆さんはどう思っていますか。これはまあ役じゃなくて個人的にでもいいし、
個人的に、
まあ、役はこう捉えてるけど、私はちょっと違うなとかでもいいんですけれど、うんうんうん、どうですかね。
あ、なんか荒良木くんはかっこいいとは思うんですけど、うん、優しすぎてちょっと困る時がありそうだなと思う。なんか自分がやきもち焼きなので、うんうん、もしひたぎの立場だったら、うん、やだ
わかる。
なんか誰にでも優しいってちょっとやだ、
うんうん、
で、優しいのはいいことなんですけど、うん、でもなんかちょっと度が過ぎる優しさが、うん、
ボディタッチも過剰だしね、
うん、過剰すぎだよね。
感じもなんかこう年齢感問わず割と過剰に、少なくともこれについてるやつでは撫で回してたりとか、
ひどいです
ね、抱きしめてたりとか。
特に今回のセカンドシーズンでちょっとダイジェスト版とかをね、さっきみんなで見させていただいたんだけれども、うん、なんか幼女趣味的なところがちょっと こじらせてた感じがありましたけど、
いや、うん、妹の歯磨いてるあたりからやべえと。
そうだね、ちょっと出てきてたけどね。何なんだろうあれね。なんか私、あの、一応こう彼女としての 立ち位置ではあるんですけれども、ひたぎはでもなんか、なんていうのかな、わざと置いてるみたいな。よく大奥だと、うん、性質ってそういう位置になるじゃない。なんかそういう感じが少しして、
とりあえず言えてみよう。
そう、とりあえず性質はそんな立場はあるけど、うん、あれ、なんか側室の方にばっか行ってないみたいな。
しかもそれってさ、大奥の中がぐちゃぐちゃにならないように、うん、とりあえず一番怖い人性質絶対に手が出せないっていうか、その下克上できないから、なんかね、
でもなんか私の方が愛されてる気がするから大丈夫みたいな、なんかそんな感じがして、いつも多くっぽいなって思うんだよ。
配置がうまいんだ。
うまいの。
本当だ、
うまいんですよ。
うまい。
ね、ちょうちょう。なんかね、ずっとね、途中ぐらいからね、あれなんか荒木くんっていう疑問符が湧いてる。
ちょっとなんかカンバルさんとしては今なんか一番こう硬質な武器を持って、もう玄関の前に割って立ちたいけど、一度諦めたのに、おいおいそういうつもりかいっていう。
なんかみんな誰にでもチャンスは平等にありますよみたいな感じが若干するよね。
あ、そっか。化け物語って多くだったんだ。
なんかあの女の子の関係性で言うとね、いや、じゃあ下着の目から見ると
あんまり合わないって意味でもちょっと
聞かれそうだね、それぞれのなんか領地がある感じするよね。面白いですね。
だってなんかカンバルさんとマヨイちゃんって会ったことない気がする。
合わないですね。私はね、なでこちゃんぐらいかな、直接的になんか認識を持ってるのは。だからなんか誰って感じなの本当に。
みんなね、
みんな、うん、
そうだね。まよいちゃん多分存在としては知ってるけど、うん、でも絡まない。
そうです、
他の人には基本見えない、うん、
見えない。
そうそうそう、
うん、残っちゃって感じ。
そうだね、
なんだ
よ
ね。
あ、まあ下着だと、まあ、カンバルだったりとか、うん、羽川さんだったりとかっていうのは、
ね、がっつりあったね。
で今回は羽川さんと特に
すごい多くて、
そうすごい、うん、私でもあの関係性もすごく好きで、
ね、
こんなに、あ、人を好きになれたんだこの下着という人はっていう風に思って、う
ん、なんかいつの間にやら大親友になってて、
うん、あ、本当
に。そう、なんか家にね泊まったりしてたのよ。
なんとそんなこと
してたの、うん、一緒にお風呂に入って
きゃ、そうなんでそこに私はいないのか。そうだそうだ、そう、収録現場に行った自分。
そう、すごい可愛かったんだよ。
ドキドキした。ね、特にセカンドシーズンって、うん、あの今までは荒木くんとヒロイン誰かっていうような構図が多かったけど、うんうん、なんかちょっと荒木くんは置いといて誰かと誰かみたいなのが多くなった気がして、うん、そうするとまた自分がやってるキャラクターも見えてくる顔が違うなと思う。
今、
う
ん、あ、そうだよ、ね、
わかる、
うん、なんか対男の子に見せてる顔とさ、うん、女の子に見せる顔って、
うん、やっぱ少し違うんだよ ね、
違うよね。だから、う
ん、羽川さんなんか可愛かった
よ。あー、なんでそこに私はいなかったのか。
いやー、私あの、うん、ひたぎちゃんが泣きながらね、羽川さんを心配して一晩中探してくれるシーンがある。
探しに行ったので
泣きながら怒るっていうシーンがあって、うん、そこが
野宿してたからさ、うもうな、女の子が何してるのって泣きながらね、
怒るの
引っ叩くの、
うん、
そんなとこめったに見れないから、うん、もう、ってなった。
かわいい、感情的になっててすごくびっくりしちゃったけど、うん、
感動、
う
ん、ジェラ、
そうジェラじゃないか。
そうだった、
そうだった。特に今回全然カンバルとかなんでな
くて、そうだね、そこなんかね、仲いいはずなのに、
そうそう、
なんか本当にあんまり他のキャラでこういうことないんですけど、うん、なんとなく今カンバルさんとそばにいるぞって思うと、うんうん、なんかこう動機が上がったりするんだ。裸って聞くだけで動機が上がってくる。
変な、これやだ、
何入っちゃう、何入っちゃう。女の子の声聞くだけでドキドキできるようになるから不思議で
目覚めない、
目覚めない
、目覚めない。
このスイッチ一回入れると怖い。いや、だからね、あの荒木くんの印象、うんって言われても、なんかね、だから目に入ってたのがどうしても千条ヶ原先輩だから、うん、だけどね、どっかで気づいてるんだよね。なんか目を見て荒木くんと話すと、うん、あ、本当にこの人のこと好きになっちゃうだろうなっていうのをなんとなく頭の端っこの方で分かってる不思議な関係なんですよね、うん、
なるほどね。
だから魅力はもう知ってるので、しかも自分の好きな人が好きになってる人だっても分かってるから、なんかね、なんとも言えない。
あー、そっか、
うん、
それこそ大奥だね。本命のがっつりした妃はいるけれどもみたいな、そういうの、
性質の派閥なんじゃないじゃん、性
質どんどんドロドロしていくけど。まよいちゃんなんかはさ、うん、なんかこう荒木くんの特に原作を読んだりすると、うん、荒木くんがある意味一番好きなのかなって思っちゃったりするような。
そうだ、ね、手のひら返して好きだもんね。
そうそうそう、
愛されてるっていう感じ、うん、なんかまた下着とかとはみんなとは違う愛され方をされてる、うん、
ね
え、しゃしゃ
しゃ、我が子のようだよね、
うん、
そうそうそうそう。あれはどうなの。
なんかでもそういう対象が今のところ自分だけっていう感覚をなんか迷いちゃん的には持ってて、うん、他のヒロインにはやっぱりそういう女性として多分荒木くんは見てるけど、まあ、迷いちゃんも一人のまあ女の子として見てはもらってるけど、うん、でもなんか違う愛され方を、別次元の愛され方をしてる気がして、うんうんうんうん、なんかそれはそれでなんか迷いちゃんとしてはその自分だけそういう気持ちを占有しているっていう優越権、優越感がちょっとあるかも。
あんなセクハラまがい
だと。そうだよね、本当にね、訴えたら一番勝てるよ。
一番セクハラされてる感じがしたら、
そうなんか、プロレス的ななんかさ、可愛がられ方っていうか、
そうだよね。
本当に、
そうそうそう。
さか一回だけさあの荒木くんに仕返ししたことがあってさ、仕返しってるんじゃないんだけど、うん、結構女の子いいようにするじゃん、うん、あの人、うんうんうん、でさ一回駿河のお部屋に来てくれた時にさ あの着替えるからちょっと外に出てくれないかっていうところでだけ、うん、一回ねすって巣に戻ったことがあって、うん、そこでねちょっとだけねあのなんていうの仕返ししたことがあるしたら後で神谷兄にお前そういうのやめろよなああいうの突然ぶっ込んでくるのやめろよなって言われて怒られた女見せるのやめろ
でもカンバルもすごい魅力的になったもんね。
カンバルさん、ね、女の人になってきましたよ、うんうんうん、
みんな変わったよねやっぱり変わった大人になった感じがした。なんか今までって世界がやっぱすごく狭かったんだなって思ったんでね、まあ、これちょっと鬼物語なので、うん、私恋物語ってきたぎのお話があるんだけれどこれより後なんだけどでもまあもうみんな見ていると言って前提で言うと、うん、今回私は怪奇さんという大人の人とずっと一緒にいるような物語をやってたらねもともと私がもう大人だしあと大人の人がの方が好きだなっていうのはあるんだけど、うん、荒木くんってなんて子供だったんだろうっていうことに気がついたのうん、あのね日陰がねこんなに楽しそうに会話を楽しむ楽しそうに会話をするっていうのを、うん初めて体験してしまって読んでる時は感じてなかったのに自分が役者として日陰をやってたら超楽しかったの会話が翻弄される会話が
だからさあれだよ学校で言えばさ、うん、男子ちゃんと掃除やってって言ってる女子だから、うん、結局男子っていうものは男子っていう
対象、うんうん、上から見ていたのずっと
荒木君だろうと思う、うん、
でそれがやっぱり一個違う人と会うとそうなるんだね、
う
ん、
そう翻弄される楽しさみたいなのがあってあとは怪奇さんは荒木君ってさバーンって助けに来るでしょ助けに来たぞって、うんうん、怪奇さんはね全然全くこっちには見せないで、うんいつの間にやら助けてくれててでもそれも言わずに日陰は知らないみたいな感じだったりして、うんうん、うわ大人の荒木くんバーンって血だらけとかでバーンって来ちゃうから
待たせたなみたいな
そうあ結構 見せちゃうなってそれはそれで正義マンですごい素敵だったんだけど
ヒーローなんだよね
やっぱ子供だったんだっていうのをすごく見せられてで、ねま、もちろん怪奇さんかっこいいっていうのもあるんだけどあ荒木くんってやっぱすごく正義マンでヒーローですごい人って思ってたんだけどあやっぱ子供の可愛らしさがあったんだなっていうの
なるほどね、
うん、なんかすごく気がついた可愛らしい人だったんだ
大人になったらどうなるんだろうい
や今の感じだとすごいこじらせてくね
そうだよね
今ね高校生だから捕まってないよ
いよいよ捕まってるもんね
そうだよ
やばいよね
そう高校生だからなんかまだそんなに年齢感とかあやふやになってあんな幼女を抱っこしてても
まだ許せる範囲
許せるけど
吸血鬼パンチでどうにか
なってるけど
あのパンチなくなったらやばいもんね
そうだよね今回だいぶパンチされてたけどね
ねえ
そうそうそういうとこも見えた
なるほどね、
うん、違う魅力が、う
ん、私ほらこれから怪奇さんと会うからさ、ね、直接的には、
うん、まだ収録してないんだよね、
うん、すごい楽しみ焼肉一緒に食べるの大人の男とい
やでもあのシリーズはさもう、うん、怪奇さんとずっと喋ってたよね
そうそうそう久しぶりにそういうことをした、うん、誰かとずっと延々喋るっていうのを、
うん、なんか鼻眼鏡かけてずっと喫茶店で喋って
たどうしたどうしたそうそう、うん、いやなんかだからそれだいぶはしゃいでたみたい、
うん、はしゃいでたよね
彼女的なはしゃぎ、
うんうん、すごいはしゃいでたの、うん、びっくりしたの
ディズニーなんとかに行ってつけちゃう耳
つけちゃうぐらいの感じで、
ね、
つけちゃったもうはしゃいじゃうし泣いちゃうし目の前で目の前では泣いてないんだけど、うん、泣くの我慢できなくてとかもうなんかあなんて子供なの下着って思って特に高校生の世界の中でいるとなんか全然別次元のところの人みたいな印象がすごくあったんだけどやっぱり子供だったんだっていうのが分かってなんかより下着自身も可愛いなと思えたり
するんだ、うん、なんかこうアニメって割とキャラってこう一面的なもの
そうだね
のみにこうスポット当ててキャラクターって呼ぶから割とそこから出られなかったりするけどなんかいよいよこの物語シリーズがね多面的にっていうかだってもう下着やってって言われてもさ どれをもってして下着かって難しい
わからなくなってきて
るじゃないですかだからスロガも花物語であの原作を読む限りだと、うん、あ同世代の中にいるとこの子こんなにちゃんとしてるっていうか、うんうん、やっぱお姉ちゃんたちといるから随分甘えて
た
はしゃいでたとこがあったけど、うん、あこの子随分しっかりしてるし、うん、ちゃんといろいろ悩んだりできる子かもみたいなのも見えてきて
そうそうだから本当にあ高校にいたら人気がある子なんだろうなっていうのが見える ね今までだと高校自体が特殊なのかなみたいなこの人たちが人気があるなんてっていう感じだったけどそうそうそうそうやっぱり人間っていろんな面があるんだなっていうのはすごく感じる、
ね、うわ
そうそう。あのさ、迷いちゃんなんていうのは今までずっと同じ、本当に同じ時間、時間軸はというか、なんて言ったらいいのかな、同じ存在だ
っ、ずっと変わらないから、
ね、そうだよね、
うん、そういうとこは今回また違うのをやってみてどうだった？
でも今回迷いちゃんは迷いちゃんであるけれども、今回もうなんだろう、もし生きていたらっていう、うん、もう21歳の迷いちゃんをやったのね。
うんうんうん、
それがなんか迷いちゃんであり、あるけど、なんか迷いちゃんでないような、なんかああいう幽霊の時みたいな、ああいう無邪気さっていうのも、うん、まあちょっとある、残っているけれども、うん、しっかりした、うん、ちょっと荒木くんに影響されてるなっていうような印象を受けたの。迷いちゃん、大人の迷いちゃんが。なんかその、荒木くんがその過去に助けに来てくれて、うん、で迷いちゃん助かったんだけど、まあ、結局その後現実、その助けてもらった世界では、うん、荒木くんっていうものをちゃんと認識しないままずっと大人になってるんだけど、うんうんうん、多分ずっと彼女は彼女なりにその助けてもらった高校生のお兄ちゃんのことをずっと心に残ってて、うんうん、自分もそういう風に人を助けられるような人間になりたいっていう、うんうん、そういう荒木くんの強さを持った大人になったっていうのがあって、そう、なんかそれがね、ちょっとなんか影響されてる迷いちゃんがこう素敵だなって思って、うん、嬉しかったでした、
うん、それは面白いね、うん、違うところで、まあ、一番荒木くんがやりたいことかもしれないよね、うん、その人の中にも根付くっていう、うん、
怖い
人生に完全に根付いた状態でいるっていうことかもしれないもんね、うん、面白いな、うん、まあ、あとここに質問があって、うん、もし自分が荒木くんの家族だったら、うん、ポジションはどこがいいですか？
家族
お兄ちゃんじゃねえかな、うん、やっぱ
荒木くんを自分の家族に置くならどこに置きますかとか、まああっちの家族に入るでもいいけれど、
あ、
うん、お母さん素敵だったしな、
いいね、そうだよね、うんうん、でも迷うな、
荒木くんか、
でも妹になったら歯磨きされちゃうでしょ、
あ
そうだ ね、 ね、なんか何されるか分かんないから怖いって思っちゃう、
そうだね、お母さんかな、
お母さん、
でもあの息子どうしたらいいんだろう、
いやもうしょっちゅう家にいないよ、でしょっちゅうなんか違う女の子連れてくるよ
どうしたらいいんだろう、
ね、幼女と一緒にお風呂に入るよ、
どうしたらいいんだろう
なんか鳩子ぐらいのところ遠いところの久しぶりに会うお兄ちゃんみたいな、
面白いお兄ちゃんいるんだってやつ か、
ね、あ、なんか久しぶりに会ったけど変わらないなっていうぐらいの、
そうだね、
なんか15ぐらい離れたお姉さんとかでいいなちょっともう離れて暮らしてるお姉さん
がそんぐらいの
近場にいると大変な人だ ね、
そう、近くにいたくないっていう、
そうだね、あ、私でもあれ駿河やってるせいかな、やっぱり今の駿河と荒木くんぐらいの距離が超ベストって思ってるかも、なんか恋愛対象には絶対ならないんだけど、うんうん、めっちゃかまってもらえて、うん、みたいな、なんかこう一番楽しい
学校の先輩だ、
そう部活の先輩ぐらい、
先輩後輩、
あ、そうだね、あ、そのぐらいの距離感がいいな、
今日はあの人いたらもうなんかだって ね心配でね、
だしなんか会員に巻き込まれそう、本当に、
あ、ね、
なんかみんな巻き込まれるじゃん周りの人が、
これぞ欠席裁判会が出てくるってことで、
荒木くんのせい
で、ちょっとなんかまあいろいろ言ってきたけれど、荒木くんのじゃあ逆に一番の魅力だと思うことは
魅力なん
だと思いますか、
うん、魅力か、うん、なんだろう、
ここでも黙っちゃいけないとこだ
はいはいはいはい、違いないでほしいところ私も
って言いないと
そうだな、でもなん私はなんだかんだでそうやって優しいとか人の、
うん、
人を助けてあげたいっていうその正義感が強いところはいいなって思う、
うんうんうんうん
うん、やっぱり正義感持って生きてる人の方が素敵にキラキラ輝いて見える、うん、あ、それがどんなに中二病であろうと
確かに、
う
ん、最後泣きた
いなんかなんて言うんだろう、いいことをするときに、うん、いいことしてやったぜじゃないところがいいかも、
う
ん、
な
ん
か確かにそうだね、うん、
なるほどな、
当たり前だと思ってちゃんと貫いてるところかもね、うん、なんかある、
うんとね、突っ込み続けてくれるところかな、
あ、構え続けてくれる、
どんな球でも拾ってくれること、なんかこう あの相手のことを思うと引いちゃうっていう優しさが例えばあるとすれば、うん、それのなんか選択肢はあんまり彼にはなさそうで、うん、逃げてくものをちゃんと追っかけてって、うん、おいなんかこの話終わってなくねってガシッてやるところが あ、この話を終わりにしたいんだな、じゃあって私だったらやっちゃいそうなところを、うん、いやいやっていう、うん、あの感じはかっこいいなと思ったかもしれない、
うんうん、確かにそうだね、うん、私はやっぱり昭和ヒーローっぽいなって思う、うん、なんか会話だったりとかあの画面がスタイリッシュっていうこともあるからそういう古さっていう感覚はないんだけど、でもやっぱり熱血ヒーローっぽいなって思うんだよね。
彼熱血なのかしらね。
なんか正義マンだなって思う、根底の部分は。だからやってることはなんかすごく遠回りをしたりするからなんかよくわからないところであの収まるんだけど、でも結局なんか真ん中のこいつを助けなきゃとかこいつを守らなきゃこれをなんとかしなきゃみたいなところをひた走っているんだと思う、うん、彼なりには、うん、そうそうすごい回り道をするんだけどやっぱゴールは決めててそこに入ろうとする人なのかなって思うから、う
ん、羽川さんにはそれがすごいヒーローに映ってる、
う
ん、
あー多分
なるほど、うんうんうん、それにやられてる気がする羽川さん、
う
ん、
特に現代一行ってなんかさちょっと老成した感じがかっこいいと勘違いしてしまうじゃない、なんとなく少しちょっとうがった感じであいやいや僕大丈夫ですみたいなのが大人な印象があるけど、うん、なんかああいう男の子っぽさとかかっこよさっていうのはやっぱり魅力なんだろうなと思う。
でもさそれだけで決してさ、うん、こう世間様に提出しないのがさ、うん、あの西尾維新
だったりとか
どんだけシャイなんだよっていうぐらいさ幼女問題がありの妹好きがありの
そうなんだ
よね、でもいろんな性癖でもって、うん、そこをこう全部カバーして、うん、提出してるあの感じが
確かにそうだ
なんかねありますよね、うんうん、
直球がやっぱ出しづらいのかも、
うんうん、
でもだからやっぱり羽川さんぐらいこう 見抜けちゃうっていうか、うん、あの女の子の方がやっぱりこう精神年齢が上だから、うん、そうするとやっぱりど真ん中のまっすぐなものが見えてるとそれは大好きだよになっちゃうのかなっていう、
助け方とかがすごい昭和だなって思うんだよね。なんかもっと上手い助け方っていっぱいあるのにバーンって正面のドアをバーンって開けちゃう感じがするじゃん、いつもあれそこから来たっていう、
そうだね、その感じがね
一番来そうなところから来
た、そうあやっぱりないで来たって思うんだよね、いつもずるしなかった今回もって思うところがね、なんかこうね昭和ヒーローっぽくていいなって思うんだよね、
なんかギリギリのピンチまで待ってたのって思う時ある
そうそうそうそう
すぎて
やっと来たって、あーここで来たっていう、なんかね崖の上から登場する感覚なんだよね、バーンってなってヒーローものっぽく、
でもそれにポーズがついてないから、うん、うっかり現代っ子かなって思うけど、
う
ん、
そうそうそう
あれ省いてるだけなんだね、
うん、そういう感じがする、いつも後ろでなんか爆竹バーンみたいな爆竹バーンっていうイメージある、
これどこなんだろうってとこね、
そうそうそう、
そう、そうね、
なんかそういう良さがやっぱりまっすぐな人なんだろうなっていうふうに思うよね、
そうかも、
うん、まあだからいろいろあるけど、
いろいろあるけどね、
うん、
まあ、結果いい人だね、
いい人だ ね、
いい人
そうだね、そうそう、なんかこれ
一番
言っちゃダメだねワードじゃない、いい人だよね、
いい人で終わる一番ってなんかすごいまとめちゃってる感じがする、
ごめん
なんかもっとピンポイントってもっとなかったのかって思っちゃうけど、結局いい人でまとまった
いい人、いい人だよね、いい子だよね、
なんかさ要はさみんながみんなさ自分のものじゃないからこうそういうことに言わざるを得ないんだよね、なんか
う
ちの人じゃなくて、
そう
なの、やっぱり誰かを大事にしてる誰かの人のものだから、まあそうやって引いてみると、まあ、だから結局いい人なんだよねっていうのが彼のさどこにもいないからこその評価な感じもするよね、
こういう ヒーロー像っていうか主人公像か、主人公像っていうのは実はアニメとかだと珍しい気がするんだよね、
ああいう人って、
そうそう、あのよくみんなのことが好きそうみたいな、みんなに手を出してる風なのは、
うん、
なんかなんとなくそうなんだけれど、でもやっぱりどこか下着に決めている必ず決めているっていう落としどころは、うん、結構珍しい気が、それをあの言っちゃうっていうところも結構珍しいような気はするんだけれど、
なんかそこはなんか潔が良いというか、なんかすっきりしてていいですね、うん、ちゃんとはっきり、
うん、なんか言っちゃってるからこそ余計なことできちゃうみたいなところがあるから、ね、俺結婚してるから大丈夫だよみたいな、
わかる
さんみたいな、なんかそういう感じが少しするんだけど、そう大丈夫大丈夫、自分これ既婚者だから、
決めてるから大丈夫大丈夫じゃねえよっていう
感じも少しあるけど、でもなんかちょっとあの主人構造としてはなかなか珍しいタイプの気はする、
厳しい評価
気はするんだよ ね。
私でも2回ぐらいなんか振られてる気がするから、
そっか、
なんか、なんで振られたんだろうっていうのがやっぱよくわからなくてい
や私が一番わからないもん、羽川さんを選ばないっていう段階でもうこの人なんかちょっとどこかおかしいなって思う、
いやなんかすごいねいい感じなのいつもいい感じなの、
そう
なんだけどやっぱり戦場小原さんがいるから、僕は無理だってやっぱなる、
あれ何なの、
わかんないんだけど、
私も
あそこまでしてくれてるのにだよ、
そうなの、なんかそれはいつもなんでだろうなって私はお家でよく思うんだけど、でもやっぱそこがでも魅力ではあるなと思う、なんかそれで変にじゃあこっち来られたからって言ったらそんな好きじゃなくなっちゃうかもみたいな、
もうそれはなんだろう、もうそういういびつな恋愛関係だね、
なんかそう一やっぱ一途だと、一途な人ってやっぱ
そこがかっこいいよく感じるかもしれない
から、確かに、一途でいることがね、
確かに、
大学に行ってるとは言ってないって堂々と言ってたって言ってたから、車の免許はなんか取ったらしいが、なんかあの亀井さんがなんか西尾さんにちょっと聞いた時に、いやそういう明確な表記はしてないみたいな言い方をしてたから、どう転ぶのかわからないんだ
けど、大学行ったら同棲するみたいな話してたのに、
ふわっと
どうなるんだろう、
どうなってんだろう、
どうなってんだろう、
あごめんごめん、私最近会期に夢中ですっかりその約束
ちょっと
ね、
どうなるんだろう、
ね、いやでも私会期さんに言われた発言で、まあ原作にもあるから言うけれど、一番うーわー、刺さるって思ったのが、どうせ大学入ったら別れるよっていう、あそう私なんかもうそれね、台本で読んだと、まあ原作読んだ時からだけど、うーんってすごい、私もそれなりにいい大人なので、うーんって思っちゃったんだよね、そこをでも貫いてほしいなと思いつつ、まあでもどうなんだろうなっていう気持ちもあって、でも
ね、あれやっぱりね、あの高校時代ってパックされてるのが、
そこだからこその世界なの、
やっぱキラキラしてますよね、
そうなんだよ、どうだろう、高校時代からずっと初めて初恋の人で初めて付き合った人で結婚する確率ってどのくらいなのかなって思うけど、結構一桁台だと思うんだよね、
でもいなくはないからね、
いなくはない、でも一桁台だと思うんだよ、
でもリボンとか仲良しだったら結婚できてる、
結婚できる
少女漫画はそうだよね、
そう
絶対できてる、
そうなんです、だから信じてはいたいけれど、でも西尾維新だしなっていうモヤモヤもあったり、ね、でもだからこそそのままかなっていうのもあったり、
確かに、
ね、まあ、今後あの実は特にあのみゆきはまだこれから
花の物語、そうだよ、これからまさに本番だからね、
まあ、みんな一応物語、まあ、原作もねなんとなく知ってるから、一応自分たちのセカンドシーズンというものがまた一段落して、この先あるかないかは分からないけれど、きっとあるだろうということを考えつつ、どういう物語がなんか最後は迎えられたらっていうのもありますか。
私はずっと西尾先生にお願いしてるのが、名探偵羽川翼、
完全にスピンオフだ、
スピンオフ、なんか世界を巡る旅してるから、いろんな事件に合いそう、そして解決できそうと思って。
私たまにさ、彼女がアガサクリスティに見える時あるんだよね。
あるよね、あるよね、
雰囲気、
そう、なんか何でも知ってる感というか、
あの老成した感じもさ、
なんか解決します私みたいな、
確かに
あの感じが楽しそうみたいなのでお願いしてるんですけど、どうかなみたいな。
それはいいかも、
ね、でもね、決してそう荒木くんを待たないでほしい。
そうだよね、そう、時間ってあっという間に経っちゃうからね。
そうなの、
いい男いっぱいいるから世界に、
そう次に行ってくれって思ってますけどね。
なるほどなるほど、お姉さんのご意見、調査的には
そうですね、私はやっぱり別れるよって言われたけど、それでも何かしらあってもやっぱり一緒にいてくれたら嬉しいなとは思うけど、西尾維新どう来るかっていう、すごく変則的に何か、でもまっすぐ、最終的にまっすぐが荒木くんなのかなっていうのもあるから、何が出てくるのかわからないけれど、やっぱり荒木くんと一緒にいてくれたら嬉しいかなと思いますね。
お楽しみ
ね、楽しみですね、まあいい時 とこも悪いとこも語ってきましたけれども、はい、まあ私たちの欠席裁判はこの辺にしたいと思います。はい、今後物語シリーズは花物語の放送が控えてますし、パッケージの発売も続きますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。それでは本日は
ありがとうございました。